堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は管理栄養士の丸尾和樹さんをゲストに迎えて、夏の食事と健康テーマにお送りしています。丸尾さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、4週目の今日は、夏に自炊する和食のすすめと題して伺ってまいります。丸尾さんは理想的な食事として和食、
はい、
ご飯と味噌汁というのを勧めていらっしゃいますけれども、はい、和食ならではの夏の健康効果、なぜいいのというのを教えていただけますか。
和食の一汁三菜を基本としたですね、定食スタイル、これはやはり非常に栄養バランスが整いやすいという特徴を持っています。特に夏場は食欲の低下もありまして、食事量が減ってしまう、それによって栄養の不足にもつながってしまうというところがありますので、栄養バランスの質っていう面で、この日本の古くからある定食のスタイルですね、夏の健康維持にも役立つのではないかというふうに考えております。
先人の知恵というのは学ぶところが多いですよね。
そうですね。
そうすると、和食の中でね、栄養バランスということを伺ったんですけれども、はい、特に栄養バランスが良い組み合わせとか。
はい。ご飯と味噌汁と。これが本当にもうベースになっているなと。ご飯でしっかり糖質を取っていただいて、エネルギーを補給すると。で、味噌汁でいろんな野菜類が入ってですね、食物繊維が取れる。ベースとなる出汁にも様々な効果がありまして、例えば体をリラックスさせる作用ですとか、あとは食欲を整えるような効果があったりですとか、味噌は発酵食品で腸にもいいですし、大豆ですので、まあ、タンパク質が取れたりですとか、食物繊維なんかも結構入っていたりしますので、ご飯と味噌汁をまずベースにしていただく。そこにいろんなおかずを足していただくと。これで自然と栄養のバランスが整ってくるっていうところが、やはりすごく簡単でシンプルなんだけども、うまくできているなというふうに思います。
味噌汁の中の出汁というお話が出てきたんですけれども、はいはい、この出汁はどういう工夫をするといいんですか？
できるのであれば素材から取っていただくのが一番よろしいかと思います。昆布、鰹節の組み合わせが代表的ですけれども、あといりこですね、煮干しですとか、そういったものを組み合わせていただく。素材から出汁を取るとなると結構手間に思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、日本の出汁って非常に簡単でして、昆布は乾物でいつでも使えて、で、水につけて少し戻して、火にかけてですね、温度を上げていくと、それだけで出汁が取れますし、鰹節なんかはもう削ってあって非常に薄いですので、沸かしたお湯に入れていただくだけでもう2、3分で出汁が取れてしまうというところで、非常に簡単に出汁が取れるっていうところが日本の出汁の特徴かなと思いますね。
ついね、出汁パックって。
ああ、出汁パック。
たくさん売ってますよね。
ありますね、ありますね。あれでも構わないですね。ただ、出汁パックの中には、結構塩が入っていたりですとか、化学調味料みたいなものが入っているものもありますので、まあ、なるべくシンプルな方がベターかなと思います。
無塩と書いてあるようなものっていうのを選んだ方が良いと、はい、いうことなんですかね。じゃあ、明日の朝、お味噌汁を塩、昆布とカツオ節で朝やるのか、夜から準備しといたら簡単にできるのか、そのあたりはどうでしょう。
朝から出汁を取るのは確かに結構ゆとりがないと難しいと思いますので、我が家では大体もう前の日に取ってますね。出汁取った後に冷ましていただいて、冷蔵庫入れておいていただけると、1日2日は持ちますので、 時間のある夕方とか夜に取っていただいて、で翌朝それの残りを使うっていうのが一番いいかなと思いますね。
濃い出汁を取ってあれば、はい、塩摂取も控えることができるんですかね。
そうですそうです。旨味がしっかりあるとそれで補ってくれる効果がありますので、減塩にもつながりますね。
夏に食べやすく簡単に作れる和食のレシピ、は
い、じゃあ簡単なものをぜひ、はいはい、ご紹介できればと思うんですが、豆腐丼というもの。
豆腐丼、
はいはい、豆腐の丼ですね、
はい、
これ本当に簡単に作れて、かつ栄養バランスもそこそこ整うというものになりますけれども、
無敵の豆ですもんね。
そうです、大豆大豆の登場ですけども、
はい
はい、ご飯の上にですね、絹ごし豆腐の方がよろしいかなと思います。割と大きめで大丈夫です。切っていただいて乗せていただきます。そこにあとはもうお好みなんですけども、しらすですとか、あと納豆、キムチ、あるいはオクラを茹でたようなものですね、こういったものを上に乗せていただいて、あと薬味もぜひたっぷり、青じそ、みょうが、生姜とかですね、はい、こういったものも刻んで乗せていただいて、でそこに醤油をかけて豆腐を崩しながらスプーンとかレンゲで食べていくというものです。
ただ切るだけですもんね。
そうですね、まあオクラ入れなければ火も使わなくて結構ですね、
そうですよね、
はい、
じゃあここにごま入れてみたりとか、
はい、
何を薬味に入れようかなとか、
はい、
何を追加しようかなって考えていくだけでも楽しいかもしれませんね。
そうですね、結構アレンジはいくらでもできるかなと思いますね。
はい、しらすであったりだとか納豆であったりだとか、うん、キムチとか、キムチっていうとね発酵食品の最たるもので、そういうのでいいかもしれませんね。
はい、
で残々夏は冷たいもの控えてくださいねとかいろいろ言われたのですが、はい、やはりですね、
はい、
暑いとですね、うん、冷たいもの食べたくなるんですよね。
そうですよね、
はい、で、はい、体をそんなに冷やさないで、
はい、
冷たい和食のメニューでおすすめのものなんてありますか？
冷や汁がおすすめですね。
冷や汁ね、
はい、作り方としましてはアジの干物をまあ焼いていただいて、で身をほぐしていただいて、でキュウリを刻んで少し塩にまぶして、で水気を切っていただくと、であと薬味も刻んでいただいてですね、でだし汁に味噌を溶いて、であとはまあ具材を混ぜると。これいいところは常温で食べていただいてもいいですし、今日は冷たく食べたいなというんであれば冷蔵庫に少し入れていただいて、で冷やしてからご飯にかけて食べるという食べ方もできますので、そこはお好みで調整が可能になってきますね。
薬味をたくさんいろいろ入れればミネラルだとかね、はい、ビタミンなんかも取れるし、アジでタンパク質取れて、
そうですね、
という冷や汁なんかが、
はい、
その他に何かございますか？
ちょっと今の付け加えなんですけども、アジの干物を焼いてほぐすのが結構めんどくさいっていう方もいらっしゃると思うんですね、はい、まあ、実際ちょっとめんどくさいところあるんですが、はい、そういう方はサバ缶で水煮のものですね、味がついていないもの、あれを代わりに使っていただいても美味しいですね。
サバ缶の水煮ね。
はい。
そうするといろいろないい油も全部缶詰の中に入ってますもんね、
はい。そうですね。オメガ3も一緒に取れますね。
これはいいですね。
はい。よかった。
作るときにね、はい、暑いとね、キッチンの暑さだけでもここに火つけるとかっていう感じになりますとね。そうですよね。作ってる人間としてもね、こういうものの方がいいですよね。じゃあ夏の食材を生かした和食っていうのの保存方法とか、はい、調理法の工夫なんかを教えていただけますか？
はい、そうですね、保存方法でいきますと、お弁当とかもこの時期召し上がる方いらっしゃるかと思うんですけど、梅干しなんかぜひ活用していただけたらと思いますね。梅干しには防腐効果がありますので、あまり過信しすぎも良くないんですけれども、例えば結びにするときに梅干しを一緒に入れていただくと、真ん中に入れるよりもですね、梅干しの種だけ取り除いていただいて、混ぜご飯のようにすると全体的に梅干しが行き渡りますので、その方がより良いかなと思いますね。
防腐効果があるんであれば、そこに接触しているところが、
そうですね、
多ければ多いほどいいわけですよね。真ん中だけあれして周りは知りませんっていうわけには、なかなかいきませんもんね、うん、
はい。
その他に。
お刺身なんか結構おすすめかなと思いますね。どうしてもやっぱり火を使うってなると、それだけでちょっとぐったりっていう方もいらっしゃると思いますので、鮮魚コーナー行っていただいて、お刺身のパックを買って食べると。お刺身って生ですので、魚に入っているオメガ3、これが一切損失されないっていうことですね、加熱をしませんので、 非常に効率よく取ることができるとおすすめですね。
イワシとかね、お魚焼いてるとね、みんな下にね、はい、油がいっぱい落ちてきちゃいますもんね。そうですね。そこがいい栄養素なのにね、はい、っていうことなんでしょうね。はい、で、それで、じゃあ、お刺身で取るという。そうすると、お刺身、夕方セールだったって、何割引きだったって言うとね、ついつい買っちゃうんですよ。でそうすると、残ってしまうんですね。その残ったお刺身って、どうやって保存するといいですか？
翌日とかになると、やはり加熱した方がいいと思いますね。
翌日は加熱をして、食中毒を防ぐ、つけない、増やさない、やっつける。
やっつける。そうです。加熱してやっつけるです、ね。
加熱してやっつけるっていうので、はい、翌日は何か他のメニューを。そういう、お刺身の再利用のメニューなんてあります？
粉とかまぶして炒めたり揚げたりとかしていただいてもいいかと思いますね。
ちょっと小麦粉振って、焼いたりとか、はい。
そうですね。あとまあ、魚にもよりますけれども、何かかば焼きと言いますか、あんな感じで甘辛くちょっと絡めていただいてもいいと思いますし、お野菜とかと一緒にちょっと酢豚っぽくすると言いますか、甘酸っぱく絡めていただいても美味しいかなと思いますね。
翌日のメインディッシュという形で、また再利用していただいてもよろしいかなということで。で、丸尾さんご自身、今回も最初のところでちょっとお伺いしてたんですけれども、
はい、
自炊をご著書の中でも勧められているんですけれども、
はい、
外食より自炊をお勧めになるのはなぜですか？
いろいろあるんですけども、やっぱり自炊の方が食材を選ぶところから味付けまで全部自分でコントロールできるっていうところが大きいかなと思います。で、特に塩分ですね。日本のその和食って健康的なんですけども、日本人の塩分摂取量って世界トップクラスに多いというところで、高血圧ですとか、胃がんのリスクですとか、様々なですね、リスクがあると。で、やっぱり外食って塩分が結構濃いですね、どうしても。ですので、自炊していただいて、ご自身のその味付けで塩分を調整していただけるというところが、一つ自炊の良さなのかなと思います。
お塩味って、やっぱり美味しいですよね。
そうですね。
あると、
はい。
で、どんどんどんどんそういう味に慣れていっちゃうと、塩分が少ないの物足りなく感じてしまうけれども、
はい、
塩分が控えられた食事ばっかりしておりますと、
はい、
今度は帰って外食がなんだかしょっぱいわねって。
そうですね。
なりますよね。
なりますね。
そういう意味で自分で塩分をコントロールしながら自炊を進めていく。う
ん、はい。
で、そういうのでご飯と具沢山の味噌汁。そして何かあったら、
はい、
焼き魚でもいいんだけれども、サバ缶でもいいんですね。
そうです、そうです。はい。
もう何かなきゃいけないってことではなくって、
うん、
そういうものをどうやって工夫して取り入れていくかっていうことなんでしょうか。
はい。食生活って毎日のことですので、毎日続けられないことは基本的にできないわけですよね。
うん、
なので時にはいかに手を抜きながらバランスをなるべく理想に近づけていくか、そこが一番大事になってくるのかなと思いますね。
丸尾さんが自炊をされるようになったきっかけって何かあります？
一人暮らしを始めたことですかね。もうだいぶ前になりますけれども、僕管理栄養士なんですけど、もともと実は全然料理ができませんでして、料理ができないまま管理栄養士になってしまったっていう状態でした。当時病院で働いていたんですけども、やはり献立を作るときにですね、料理ができないと困ってしまうわけなんですね。で、必死に覚えまして、いろいろ料理教室に通ったりですとか、っていったところから始めて、本当に最初もうご飯がなんとか炊けるかなぐらいからスタートしていって、どんどん覚えていったっていう感じですね。でもやはり自炊できるようになってからの方が、食事のバランスが整いやすくなったので、健康を保っていく上で、ある程度の自炊できる能力っていうのは、すごく大事だと思いますね。
自炊をするっていうのは、本当に大切ですよね。
そうですね。今まあもう時代も変わってきてますからね。
料理ができる男の方が、今はダントツモテますので、ぜひ皆様も、丸尾さんのように、栄養のバランスを考えながら、健康的な良いお食事を、自炊をどうぞ心がけていただければと思います。今週のゲストは管理栄養士の丸尾和樹さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、コサナ社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。 今週は HMB と Rα リポ酸の組み合わせによる筋肉強化というタイトルでお話しさせていただきます。2021年6月に発売された最新科学で証明された超効率的に筋肉をつける最高の食事術、宝島社の本では、150ページにアスリートのための栄養素として筋肉の合成を助ける HMB とはというタイトルでパーソナル化サプリのトッピング栄養素の一つとして HMB を取り上げています。アスリートや筋トレを行う人の間で話題となっている HMB は3ヒドロキシイソキッソー酸の略称で分岐鎖アミノ酸のロイシンから変換された物質です。HMB は筋肉の合成を助ける働きと筋肉の分解を抑制する働きがあり、体内に吸収されたロイシンの約 5% が HMB に変換されています。筋肉は mTOR と呼ばれるシグナル伝達経路に働きかけることで合成されます。筋肉を使った時に発生する乳酸が筋肉に蓄積されると疲労を感じるようになります。すると、mTOR が破壊した筋肉を修復しようと反応し、筋タンパク質の合成が促進されます。HMB は mTOR に働きかけ、筋肉合成を促進します。一方、私たちの体には、指キッチンプロテアソームシステムという、古くなり不要になったタンパク質の分解、排出をさせる回路があります。このシステムにより、筋トレで発達した筋肉の必要性が低いと判断されると、この回路で分解され、筋肉量は減少します。HMB はこのシステムをブロックして、筋肉減少を抑える働きをします。HMB はこの2つの働きで筋肉を強化する物質なのです。HMB のように筋肉強化の働きを持つ物質を摂取することは、アスリートや筋トレを行っているボディービルダーだけではなく、筋肉が衰える、つまりサルコペニア、運動器が衰える、つまりロコモ、さらには心身が衰える、つまりフレイルによって介護が必要になるような可能性のある高齢者にとっても大変重要です。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。環状オリゴ糖で包み込むことによって安定性と吸収性を高めたコエンザイム Q10 に美白効果が期待されるシスチンを配合した小佐野のナノサプリシクロカプセル化コエンザイム Q10 シスチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。小佐野のナノサプリシクロカプセル化コエンザイム Q10 シスチンプラスプレゼントのお知らせでした。
堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。